荒川京慶デイキャッチ、アシスタントの坂本咲子です。 TBS ラジオデイキャッチは平日午後3時半から生放送、ぜひそちらもお聞きください。
4時を回りました。改めましてこんにちは、荒川京慶です。
こんにちは、坂本咲子です。
水曜日のスタジオデイキャッチャー、毎日新聞専門編集委員の近藤克重さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
そして本日のスペシャルゲスト、ジャーナリストの田原総一郎さんです。ようこそ。こんにちは。
どうもこんにちは、田原総一郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。田原さんには今日はですね、1時間たっぷりお付き合いいただこうと思っておりまして、はい、お忙しいでしょうか。
ラジオは楽しいですよ。
あ、そう言っていただいて。
カメラがないって楽ですね。
田原さんがカメラっていうのを意識されるんですか、やっぱり。
やっぱり意識しますよね。
ほう。
うん、あの、最近老けてましたねとかね、今日は疲れてましたねとか余計なこと言われる。
あ、そういうところも見ますからね。だから言葉とはまた違ったものはテレビの中からこう読み取ることができますもんね。
逆に言うと、だからラジオは厳しいですよ。言葉だけですからね、
はい、
これ全部表現しなきゃいけないから厳しいですね。
それでね、ごまかすつもりはないんですが、うん、絶対にバレますね。
そうですよね。
で、お追証笑いしてるなってのもバレちゃいますね。
あ、そうでしょう。
怖いメディアです、この業界は。はい、それでは本日のランキングです。今日もニュース10本ピックアップいたしまして、関心を頂戴いたしましたのは、新橋でビジネスマン、六本木で奥様方、渋谷で若者たち、インターネット、携帯電話全部合わせますと今日は801人の方が参加をいただきました。ではランキング10位から。
DNA 鑑定で判明、元プレイメイトの娘の父親は芸能カメラマン、30ポイント。今年2月に急死したアンナ・ニコル・スミスさんは600億円もの莫大な遺産を残しており、その遺産を引き継ぐとみられる生後7ヶ月の長女の父親が誰か、大きな注目を集めていました。自分が父親と名乗りを上げた男性は全部で3人。バハマの裁判所はその中で34歳のラリー・バークヘッドさんが父親であるという DNA 鑑定の結果を発表。バークヘッドさんは喜びも あらわに、まずはおもちゃ屋に買い出しに行くと話しています。
ただこれで一件落着かというと、そうではありません。その600億円もの莫大な遺産は、アンナさんと元夫、亡くなりました石油王、この遺族による相続争いというのはまだ続きそうなのでありましてですね、これ大変ですな。ランキング9位です。
プロ野球の裏金問題が横浜に飛び火か、39ポイント。これは明日発売の週刊文春が伝えているもの。横浜ベイスターズが一昨年入団した那須野匠投手に対し、5億3000万円もの契約金を支払っていたということです。新人選手の契約金の上限1億円を大幅に上回っていることになり、プロ野球の裏金問題が他の球団にも広がり始めています。
これから球団の記者会見、あるいは詳しい状況などというものを伝わってくるかと思いますが、そちらの方を待ちたいと思います。ランキング8位です。
日中の氷を溶かせるか、中国の温家宝首相が今日来日、40ポイント。今日午後、中国の首相としては6年ぶりに温家宝首相が来日し、夕方安倍総理と会談します。会談では日中の共同文書をまとめる方向で、経済面での対話や環境問題などの協力が盛り込まれる見通しです。しかし、東シナ海のガス田や北朝鮮の拉致問題、台湾をめぐる問題では調整が難航しています。中国側が氷を溶かす旅と位置づける今回の来日に先立ち、塩崎官房長官は次のように語っています。
昨年の10月に安倍総理が訪中をして、日中の関係改善に向けてですね、戦略的互恵関係ということで合意を見て、今回はまさに温家宝総理の日本訪問によって、この戦略的互恵関係に中身を吹き込んでいく、そういう訪問にしていい結果をですね出していきたいと。
田原さんね、
はい、
今回の温家宝さんが来日するにあたって、中国国内のメディアもですね、
はい、
日本に対する扱いが随分温かいですね。
具体的に言うとね、今度の温家宝さんの来日で、
はい、
日中関係が変わったと見ていい。 それ今まではね、日中友好と言ってたんですよ、
はい、
より現実的になってくる。
ほうほうほう、
うん、多分、17日にまず中曽根さんが中国行きますね、それから今年のね、多分秋には、はい、10月にはまた安倍さんは中国行きます。
ほう、
でおそらくその前にね、中国との軍艦が日本にやってくるし、その後にはね、この陸軍もやってくる。非常にね、それ多分来年になると、はあ、胡錦涛さんが日本にやってくる、
うん、
この日本側では一説によるとね、これはつまり安倍さんの靖国に行かせないためにポンポンポンと振ってるんだという見方もある、うんうん、それもあるけども、私はやっぱり日中関係がより現実になってきた、
はい、
もう一つ、
はい、
私が一番注目しているのはね、温家宝さんが明日です、
はい、
いろんな日本の高官に会いますね、ずっと、一番最後に会う人が問題なんですよ、池田大作さんですよ。
ほ
な、しかも 一番時間長い、1時間半ぐらいありますよ。わざわざ、この温家宝さんが日本にやってきてですよ、なんで創価学会の名誉会長に会うのかと、
うん、
この辺どうですか、
何 なんですか、その意味は
何かありますか。
いや、まあ察しはつきますけどね。
あ、
その察しを言ってください。
いや、それはなんちゅうんでしょう、
放送では言えない、
いやいや池田さん自身も何度も言ってますしね、いろんな形での、まあ交流って言いますか、あるわけで、
僕は具体的に何が大事かというと、
はい、
池田さんが温家宝に会いたいと言ってんじゃないんですよ、
うんうん、
温家宝さんがどうしても池田さんに会いたいと。
で
一時これがね、初めは内緒で会おうと思ってたんだけど、バレまして、創価学会はね、怒ったんですよ、とんでもないと、
うんうん、
それでも温家宝さんが会いたいと、まあ、明らかにこれ池田さんのがなんか戦略があるんじゃなくて、温家宝さんに意図がある、うん、何なのかと。まあね、いろいろこのラジオは創価学会言ってもいいんですか。いろいろ
全然問題ございません。
ね、やっぱり僕は意外にね、金をもらうとか金を出すとかそういうことじゃないと思ってます、今ね、一つは中国はね、もともとはこの マルクシズムでしょ、もともとは、
はい、
今とは経済マルクシズムじゃないよ ね、
そう
ですね。とそのマルクスの場合にはマルクスのルールとか規律とかいろんなもあるんだけど、外れちゃったんですよ、
はい、
でね、モラルも倫理もない、だからもう汚職がーっといっぱい、
はい、
そういう中で中国の国民が今ね、宗教にね、非常に求めてる、
うん、
キリスト教ね、イスラム教ね、統一教会もね、はい、いろんな言ってる、
はい、
で私は温家宝という人は宗教分かんないはずですからね、もともともマルクシズムだから、
うん、
それ聞きたいんだよ。
はあ、
それから
そっちの方ですか。
もう一つはね、創価学会っていうのは、もともとこの創価学会を作った人も、
はい、
2代目も全部投獄されてました、
うん、
1代目は獄子ですよ、
はい、
完全なね、反体制の、集団ですよね、これは、
はい、
と3代目池田大作さん、これは反体制から体制になって、
うん、
今政権与党でしょ。
そうですよ、キャスティングボートに行ってますよね。
ポーン、大転向、
はい、
大転向しながら創価学会はどんどん増えてる、
はい、
中国も一種転向ですよ、
うんうんうん、
マルクス自ら転向する、うまくやるには一体どうすればいいんですか。
なるほど、
この辺来たんじゃないです
か、ね、はは、面白 い、
面白い、ここが一番面白い。
そうなんだ、
うん、
は
この二人の会話が一番聞きたいですね。
あ、そういう意味合い、そういう意味合いではそうでしょうね。
うーん、
私先ほど田原さんがおっしゃってたテレビ映りっていうのを、彼は相当気にしてると思いますね、
温家宝さんが、
だからやっぱりネット上での反日機運っていうのを小泉さんの時に相当それやられたわけですから、この例えば田植えの場面はダメ、もうダメな、新幹線も乗らないんでしょ、そこらあたりっていうのは本当にね、日本と仲良くしたい、だけども日本に変な形でごますってるような印象を与えたくない、毅然として仲良くやりたい、仲良くやりたいっていう思いっていうのは今回は本当に出てるんじゃないでしょうか。
でさっきのね、田植えダメっていうのはね、この映像が全部中国に行くんですよ。
そうですね、
とね、なんでうちの首相はね、日本にあんなへつらうんだ、あんたアウトですからね、そこが非常に問題。
そうですね。しかも新幹線というのは日本の復興の象徴ですからね。
乗らないですね。
乗らないでしょうね。
そのところもね。
だって日本の新幹線買わないんだから。
買わないですからね。中国は。
そうですね、フランスから買ったんですね。
そうです。だ
からいやー、いろんな思惑があるんですね。
うん、氷を溶かすっていう意味が意味深ですよね。
意味深ですね。なるほど。京都に寄るまでの間ずっとこっち一挙手一投足注目ですね、うん、
特に池田さん、
うん、そうですね。
カメラどうなんですかね。
面白いですね、そのあたり。はい、ランキング続けます。7位はこちらです。
都民は賢明な判断をした。都知事選受け、安倍総理が評価42ポイント。安倍総理は今日、統一地方選の後半戦や夏の参議院選挙などの戦い方について、戦術を考えるよりも王道を進むと述べました。その上で、進めるべき政策を進めながら国民に分かりやすく説明することで勝利したいとして、今国会では重要法案の成立に全力を挙げる考えを示しています。また石原氏が参戦を果たした都知事選については、都民は賢明な判断をされたと評価しています。
田原さんは都知事選どう総括してますか。
最初からね、多分燃えないと思ってました。
あ、
うん、でね、予想通り燃えませんでした、
はあはあ、
でまずね、今度の都知事選ね、争点っていうもんないんですよ。
うん、
麻生さんが出てきたけど何言ってるのか分かんない。途中でオリンピック中止でしょ、
はい、
あんなものは来ないに決まってんだから、始めから
そう、ね、
来ないものがね、賛成も反対もないんですよ、
うん、
それから石原さんもね、やっぱり今度は自信はなかったでしょうね。
ほうほう。
だから石原らしくない戦いでした。石原ってのは傲慢不遜でね、うん、言いたいことをガンガン言ってね、民主主義に気をつけることを平気でやってと今度なんかペコペコして、
なんか反省の弁が、
反省ばっかりです
ね、
うん、もう自信なかったんでしょうね。
はあ、
うん、でまあ、不安だったなと思いますよ、ところがそれに対する対抗馬もいない。第一、今度ので地方選はね、知事が、うん、全部現職が
勝ちましたね。
勝ちました、現職変わったって、勝ったってことはね、つまり少なくとも県民たちが変化を求めてない。また変化を求めてないよりも、変化を求めるような、つまりこの政策論争がまるでなかった、
うんうん、そうですね。ただどうなんでしょう、これを受けて、まあ、次の22日の第2ラウンドがあり、さらには夏の参院選があり、でその前に参院の補選が福島と沖縄であったり、いろいろあるんですが、
まあ、自民党はこの補選は1勝1敗持ってきたでしょうね。
でしょうね。
民主党は2勝を狙ってますね。
うん、
いや、何よりもね、問題は今度のこの地味な地味な燃えない選挙の中で一つ大きなものがあった、
ほう、
それは県会議員で民主党がドーンと数増やした、
増やしましたね、
自民党が減らした、
はい、
ここですよ。
そうですね、
とこの結局参議院選挙はね、もう都知事選挙じゃないですよ、県会議員選挙につながるわけですから、これはなかなかね、で安倍さん、この石原さんを賢明な選択だったとこう言ってんだけど、賢明な判断をされたと、
都民はね、
うん、だけど全国の県知事選は、
うん、
安倍さん相当真っ青じゃないか。
そうか、
近藤さんどうですか。
そう思います、う
ん、あー、ということはこの補選であり、なおかつ夏の参院選に、うん、今回の県議選の結果が出てくるぞと、うん、
これ可能性が強い、うん、特に今度の補選で ね、民主党がね2勝でもしようもんなら、
うん、
これはもうちょっと大変ですよ。
そうですね、過半数がずれてきますからね、
うん、
そうかそうか、そっちの方の注目です。ランキング6位です。
核施設停止受け入れへ、北朝鮮が凍結資金解除で約束、44ポイント。北朝鮮のキム・ゲガン外務次官が30日以内に核施設停止などを行うことに同意しました。これはアメリカの NBC テレビが報じたもの。マカオの銀行にある北朝鮮資金の凍結解除を受けて約束したということです。北朝鮮は30日以内に核施設を停止するとともに、 IAEA 国際原子力機関の査察受け入れに同意しています。
近藤さん、ちょっと分かりにくいんですが、この、マカオの銀行ですね、
うん、
これ結局どういうことで処理できるようになったんですか。中国に、中国を通さなくてもよくなる、
中国を通すと言ってたんですけども、
ですよね、
中国はやはり違法性のあるお金をですね、 そのまま落としちゃったら国際金融市場との兼ね合いにおいてどうだっていう思いがやっぱあるわけですよ、だから中国を経由しての考え方はやめになっ て直接行くと、だけど ね、だけど、それはしかし金融政策、アメリカの国際金融政策っていうのはそういうマネーロンダリングだなんだダメだって言ってきたわけですから、
ね、
核の問題とは別だと、
うんうん、
だけどそれはアメリカがやれと言ったからやるわけでしょう、うん、マカオは、で僕はもう一つ分かんないのはアメリカの金融機関はそのマカオの銀行と取引をしないっていうことになった、ここのところに何か手品があるんだろうと思うんですよ。つまりそのままアメリカが取引をしないということになりますとね、マカオの銀行がその後将来的に悠々とはやっていけないですよね。だそこのところで何かアメリカと伝わってない話があるんじゃないかなと思うんですけどね、
これで核施設の査察、これ完璧にもう全部見せるんですか、北朝
鮮。見せません。
見せない。
だってね、この六角協議の最終のところでもね、つまり核施設の査察はする、これ4秒だけですよ、話がね、あの中に、なんていうか、あのウラン濃縮のことは一発も触れてない、さらにもう一つ大事なことは、今持っている核兵器について触れてない、だからヨンビョンのこれからの、核の増産体制はダメだよと言ってるんですよ。
なるほど。
そう、今待ってる核については全く触れてない、
ね、それウラン濃縮についてのやっぱアメリカの証拠もちょっと弱いですよね。
弱い、全く
弱いですね。
なんかね、どうも裏の裏がいっぱいありそうでね。うん、
ですね。
てかもう一つ、これ近藤さん一番ご存知でしょうけど、例のドイツのね、フランクルトの新聞が書きましたね。
はい、あ
ースーパーノートってね、この北朝鮮の一番新しいね、あの偽ドル、これが実はね、この言われているような、この北朝鮮製ではないと。
うん、
むしろアメリカ絡み、CIA 絡みじゃないかと。これ日本の新聞なんで書かないんですか。毎日新聞書きませんね。
あれは、ま、はっきりどうなんでしょうね。罪が甘いんですかね、まだ。
だけどあれドイツのあの新聞はね、日本で言えば読売みたいな最大部数の新聞ですね。
そうですよね。
うん、そうなんです、ね。
でね、実は僕は聞いたらね、日本の新聞社いくつももう予定原稿できてるんですよ。待ってる。
う
ん、なんで出ないか。アメリカのどっかの新聞が書くの待ってるんですよ。
会津町ですか、旧を待ってる。
さあ毎日新聞どうでしょう。
そのあたり難しい立場にいる近藤さんですが、ランキング続けてまいります。5位はこちらです。
出生届不受理の最高裁判決で向井明夫妻が会見、49ポイント。向井さんがアメリカの女性に代理出産を依頼して生まれた双子の男の子、高田伸彦さんとの間の子供として出した出生届を品川区役所が受理しなかったため最高裁までもつれ、結局出生届の受理を認めない判決が出ていました。今日の会見で夫妻は最高裁の判決には納得できない旨を話し、向井さんは次のように語っています。
私たちがやってきたことっていうのは何だったんだろうなと今思っています。法律がないから司法に行ったのに、司法の出した結論が早く法律を作りなさいっていうことだったので、とても時間と労力とお金をかけたスケールの大きな社会科見学だったなと思っています。
この会見を取材いたしました TBS ラジオ近藤夏樹記者に伝えてもらいます。どういう様子だったんですか。
はい、この会見はですね、午後1時半から1時間ほど港区のホテルで行われたんですが、夫妻はですね、今お聞きいただいた音声では判決を受け入れられないといった、まあ、残念なトーンだったんですけれども、実際はかなりもう吹っ切れているようで、実は落ち着いた表情でした、それで向井さんはたびたび夫高田さんの方を向いて笑顔を見せるなどといった表情も会見の中では見られました。
で、結局、まあ、国籍といいましょうか、2人のお子さんどういう形で受け入れるんですか。
結局ですね、お子さんはアメリカ国籍ということになります。
そうなんだ、
この出生届を受理しないという判決が出た後に、他に特別養子縁組という方法と
養子縁組、
国際養子縁組という方法で日本国籍を得るという方法があったんですね、ですがそれは、本当の生みの母親である代理母、アメリカ人の女性の、まあ、サイン同意がいるということで、 でその向井さんは代理母にお願いするときにもう産んだ子に対してそういったご迷惑かけないと言いますか、うん、もう今後完治しないという契約を交わしたそうなので、はいはい、それでもう縁組という点はなくなったというんです。
なるほどなるほど、
はい、
はそうすると、アメリカ国籍の子という形で。
そうですね。 あと今日ですね、はい、まあ、会見は行われたんですが判決を出たのは3月23日で、ね、少し経っているのですね、はい、なんでこの時間が経ったかと言いますと、うんうん、出生届を出す期間2週間ありました、何かと言いますと、父高田さん母アメリカ人の女性という出生届を出すことになれば、うん、子供は高田さんの子供として日本国籍を得ることができたんですね。なので裁判所は判決を出した後2週間の猶予を設けて、その出生届だったら受け付けますよという期限を設けていたんですが、まあ、向井さん高田さんとしてはそれはできないという結論を出しましたという報告の会見でもあったんです。
そういうことだったんだ。はい、ご苦労様でした。近藤夏樹記者でした。ランキング4位です。
茨城の県立高校全106校で今年度から道徳が必修科目に、57ポイント。茨城県の教育委員会は道徳必修化の理由をほぼ全員が高校に進学する時代、確固たる価値観と社会に参画して支える意識を持たせたいとしています。政府の教育再生会議は先月、道徳を小中高を通じた正式な教科として第二次報告に盛り込むことで合意しており、茨城県は先取りした形となります。
この道徳を必修科目というのは全国の都道府県で初めての試みということなんです。近藤さん、
うん、だからあの子どもたちだけがね、道徳性が低いっていう世の中って私ありえないだろうと思うんですね、うん、おそらく子どもは大人が育てたように育つわけですから、だから道徳を必須科目にする、そういうことはおそらく安倍政権にとって世の中全体を視野に入れた考え方があって、で茨城はまずそういうところに共鳴したんでしょうね。
うん、
だけどどうなんでしょう、そのあるべき姿を、
はい、
やはり道徳的に高潔性とか、いろいろおっしゃるんだったら、
うんうん、
まず政治家の皆さんがですね、
うん、
あるべき姿を見せてからの話じゃないんでしょうか。
そうですよね、
そうじゃないと なんかこうそれを言えた義理かと
そうですよね、
いう気がいたします。
同じことでね、最近なんか、はい、あの美しい国についての委員会できました、はい、美しい国っていうのはね、やっぱり大臣も美しくなきゃね、
本当ですね、
なんとか還元水なんて言ってる人いますけども、
いますね、
大臣が汚きゃね美しい国じゃない。でもちろん道徳で言うとね、やっぱり一つ難しいのは、
はあ、
この、日本の道徳って誰が作ったかというと、
うん、
明治以来は天皇が作ったんです、
はいはい、そうですね、
あの教育勅語ってありまして、はいはい、あれがあの敗戦までの日本道徳の基本だった。君に忠に、親に孝に、
はい、
保有愛信じね、ありますが、であれがなくなって、その道徳というのをねどう扱っていくかよく分からなくなってた、
うんうんう
ん、で、実はちょっと詳しく言いますと、小渕さんの時に、
はい、
小渕内閣の時に僕は小渕さんに呼ばれまして、道徳ってのは必要だと思うんだと、
うん、
どうすればいいかっていうかね、僕は公っていうことをちゃんと言いなさいって言った
の、はいはい、
公国じゃないですよ、
うん、
例えば4人いますね、
はい、
4人それぞれね憲法に、書かれたように個人の尊厳があるんですね、はい、個人の尊厳がある人が4人いたら、この4人の真ん中にあるのはこれ公だと、
うん、
みんなそれぞれの尊厳を守るじゃないかと、
はい、
公だと、
うん、
で社会でもあると。で小渕さんは、この個人の尊厳と公を大事にするというふうに、
はい、
あれです、あの国会でもきちんと喋った、はい、小渕さん死んじゃった、
うん、
そしたら森さんがいつの間にかね公をね国に変えちゃったんです。
あらら。
でその時はまだ文部大臣、名前とも悪いんですが、
は
あ、人ぐらい知ってるはずだけども、公を国に変えたことを知らん顔してた、
うん、
でいつの間にかねこの公が国になっちゃったから、
うん、
道徳ってやっぱり国と結びつくと、
うんうん、
ちょっとおかしいなと、いうのありますよね、近藤さん。
そうですよね、
うん、そこをちゃんとしてくれと。
そうですね、
うん、
はい、そのあたりもこれ、うん、きっちりと見とかなきゃいけないというところですね、うん、ランキング3位です。
国民投票法案、与党は今週中の衆議院通過を確認、62ポイント。自民公明の幹部は憲法改正の手続きを定める国民投票法案について、今週中に衆議院を通過させる方針を確認しました。昨日民主党が独自の修正案を提出したことを受けたもので、自民党の二階国対委員長は、13日の採決は譲れない、議論は尽くされた、そろそろ限界だと述べています。一方、民主、社民、国民新党の野党3党は、週内の衆議院通過に反対する方針を確認しています。
近藤さん、野党が代案を出すと、それは いいと、いらないと。だから強引にそれ、与党の案で通そうとしてますよね。
そうですね、まあ、国政の重要案件も対象にすべきだっていう修正案を出したわけですけども、
そうですね、
だけど民主党もね、まあ元のところ一緒にやろうとしてたわけですから、しかし小沢さんが、まあ、護憲勢力の社民党と一緒にやりたいと、選挙ですよ、だから今年の1月ぐらいの段階でブレーキかけたわけでしょう、そうするともうこの法案そのものがもう参議院選絡みでですね動いてる、そして明らかにこれ乗っかっちゃうとひょっとしたら民主党の中で造反が出るかも分かんないとかですね、いろんな読みが自民党の中にあると思うんですよ、だからやってしまえと。
なるほど、揺さぶりなんだ。
もうそれはもう通ってあるし、小沢さんにしてはすべて先送りしたいというのが本音だろうと思いますね。
現に民主党の枝野幸男は賛成で言ってるんですよ、
そうですよね、
もともと小沢さんに反対の人たちは賛成なんですよ、いや民主党の中ですよ、そこを自民党はね見てるんですよ、
見てるんですね、
なるほど。
ただ問題は、まあ、民主党はね、まあ、安倍さんはこれ完全にね、憲法改正するためのこの共和の国民投票だけど、民主党はもうちょっと広くをもっと見たいと言ってるんですね、この違いはある、だけどやっぱり民主党のね僕は政策ミスだと思う、はっきり言えば。
そうか。ランキング2位です。
パスもバカ売れ、在庫がなくなり発売を一部休止へ、73ポイント。首都圏の電車やバスで使える IC 乗車券パスも、発売元は当初1年間で500万枚の発行を想定してスタートしましたが、先月の発売以来、発行枚数はいきなり300万枚を突破。在庫が足りなくなり、定期券以外のパスもは新たに入荷する8月頃まで販売が休止になりました。クレジットカードと連動するオートチャージの申し込みは今週中で受付を一旦締め切る方針です。
大変な人気です。ちなみに JR のスイカ、今月9日時点でいくらかというと2000万枚の発行ということで、いやーやっぱりすごい勢いだね、この利便性という意味ではね。田原さんどちらかお持ちですか？
僕はカード何も持ってない。
いやいやいや、スイカもパスもも
スイカ、この間までね、テレホンカードって持ってたけど、最近ね、公衆電話ないんでね、それもやめちゃった。
公衆電話ないですよね、探さないとね。
ってことは、電車乗るときにはまだお金で。
一日。
ああ、そうなんだ。便利ですよ。
極めて、私は不器用なんですね。
本日のランキング1位はこちらです。
地球温暖化で世界遺産にもダメージ、キリマンジャロの雪も溶けてなくなる、75ポイント。地球温暖化が世界遺産に与える影響をユネスコが初めてまとめた報告書によると、影響が特にはっきり出ているのは氷河や雪など。世界最高峰エベレストを含む国立公園では洪水の心配が高まり、アフリカのキリマンジャロでは1万年以上維持されてきた万年雪がすでに8割失われ、このままでは15年以内に全てなくなるということです。
はい、今日のランキングの1位はこの環境問題でした。田原さんが一言、
ね、
は
い、やっぱり地球温暖化にね、一番ね害を及ぼしていくにはアメリカです。2番目が中国です。
はい、
だ今日その温家宝さん来る、当然環境の問題やるでしょうね、
そうでしょうね。
で、まあ、中国はね、アメリカが手前勝手でね、 京都議定書にも調印しないと。
しない。
だから俺だってわがままししてもいいだろうと。
中国は思ってますね。
この2国はね。
じゃあ省エネ環境技術は日本に相当頼ってくるんじゃないでしょうか。うん、ね。
今日それは相当は明日話し合うと思いますよ。うん、問題はアメリカですよ。
そうですよね。
だからね、安倍さんがアメリカ行ったらブッシュ大統領にね、お前環境やれよと。
本当に言うんでしょうか、うん、
でくだらないイラクやイランやね、つまんのでやってるなと
言
うべき言うべき言うべき。
以上が本日のランキングでした。
月曜から金曜午後3時半から放送中の荒川教慶デイキャッチ、アシスタントの坂本咲子です。4月9日からの2週間デイキャッチランキング、デイキャッチテレフォン、デイキャッチプロファイリングをインターネット生放送いたします。放送は午後4時から、お楽しみに。